石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日ですけども、3月23日からポボ、26日からハモが、サービスに開始したというところです。で、17日には LINE もサービス開始してますので、これで3社のオンライン専用プランが揃ったというところで、私一応全プラン、全サービス申し込んでみたりもしましたが、やっぱりオンラインって一般の人にはちょっとハードル高いかなっていう気はちょっと正直してると言いますか、やっぱ慣れてる人、今まで MVNO とか、楽天モバイル契約したことある人ですと、スムーズにいくかもしれないですけど、自分で全てやるのは大変だろうなっていうところはあります。でそんな中ね、ちょっとアハモが大変なことになってると言いますか、サービス開始したものの殺到してるような状況で、受付を、やめてる日もあるというような状況になっています。でどうやら先行エントリーですら200万を超えるエントリーがあったと。でドコモとしては4月の中旬以降に申し込んでくれればプラス3000ポイントあげますよというところをやってますが、そういったことは聞かずに、とにかくデビューしたいという人がいるらしくて、応募が殺到していると。でナンバーポータビリティの仕組み上、移転する前のキャリアに連絡して、でそのナンバーポータビリティに必要な番号ってもらうんですけど、その番号の有効期限が2週間しかないと。なので例えばじゃあ au からアハモに乗り換えますよっていう時に、au で番号をもらったとしても、すぐにアハモに申し込んだとしても2週間以内にどうやら開通できる状態にないと。なのでナンバーポータビリティのその番号が切れてしまうとなると大変なことになるというので、受付できない状態になっていると。料金プラン変更では全然SIM カード買える必要ないですけど、 SIM カード発行してもらおうと思ったらね、それだけの100数万枚とかおそらく SIM カードが必要になってくるでしょうし、それを発送する業務も大変だったりもするので、しばらくアハモに関して言うと混乱が続くのかなというふうに思います。
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
京セラの 5G 対応タフネススマホ、トルク 5G を特集します。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
驚異の耐久力、京セラトルク 5G。 京セラは耐久力に優れたスマートフォン、トルクシリーズ初の 5G 対応となるトルク 5G を KDDI 独占で3月26日に発売しました。落下試験や対薬品試験など計28項目にも及ぶ耐久テストを行っているほか、泡ハンドソープ洗浄やアルコール除菌シートも使用でき、あらゆる場面で使える端末となっています。本日は京セラ株式会社より通信機器事業本部、通信事業戦略部第一法人ビジネスユニット責任者の湯浅則夫さんをお迎えし、トルク 5G についてお話しいただきたいと思います。湯浅さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
京セラさんには去年ゲストに来ていただいたときは、初出展した CES について話を聞いていきました。CES が1月に行われて、ギリギリのタイミングといいますかね、あの後コロナがいろいろと拡大したというところがありますが、これ京セラにとってこの1年どんな年でしたかね。
コロナということで、はい、やはり世の中で言われておりますように法人企業様向けのですねリモートワークが活況になったということで、そこに対する特殊な需要ですね、携帯通信機器端末が必要になってきたということで、そこに関しては非常に大きないい方向の影響をいただいたと。一方でやはり最初の緊急事態宣言あたりで対面販売っていうのが非常に厳しくなったということで、そういうその一般販売っていうところに関してはそこの影響はやはり大きかったですね。まあ、しかしながら今一般の携帯電話をスマートフォンに置き換えるといったような需要がございますので、まあ、そこもあってだいぶ回復しているというような状況だと思っております。
であれですよね、京セラって通信事業今年30周年ってことですよね。
はい、おかげさまで30周年を、はい、迎えました。
かなりまあなんか京セラとしても気合いの入っている年ですよね。
はい、30周年の PR もですね5回に分けて、やらせていただきました。石川さんにも参加いただいて、いろんな注力する分野ごとに PR をさせていただいたところです。
5つって何でしたっけ。まあ、今日 の, その耐久性の話、
はいはい、
あとシニア向け、
はい、
5G IoT、
はい、
あと何でしたっけ。
法人、
はい、
あとはキッズですね。
あ、キッズ、はい、ですよね。っていうのをまあ30周年まとめつつ、はい、こんな方向性でいきたいみたいな感じでしたよね。はい、なんか去年から京セラって変わってきた感じですよね。
ありがとうございます。発表会でもお話しいただきましたけどやはり我々いろいろ特化したものづくりといいますか、ターゲットを絞ったところをやらせていただいて、そういうところではすごくご評価いただいてるんですけど、積極的にもっと発信していこうよということで、この30周年の PR だったり今回のモデルだったりというところを皆さんに情報提供させていただいているところで す,、う
んですね、だから今回のトルク 5G の発表会見に行ったんですけど、めちゃめちゃ気合入っていて製品発表もしたりとか、実際使ってるユーザーのね、アスリートといいますか、
はい、
まあ、方が喋ったりとかっていうのを見て、もう自分の知ってる強制だじゃないみたいな
そこまで
今回、まあ、トルク 5G も気合入ってるなという感じだと思いますが、まずこちら、まあ、京セラ初の 5G スマホが、まあ、トルクになったというところがありますけども、これ何か理由とかあったりするんでしょうか。
特別大きな理由はなくてですね、タイミングの問題というところは大きいんですが、まあ、我々としてもいつから 5G やっていこうかというところで、やっぱりお客様 の, ご意向だったり市況の環境だったり、まあ、そういったところを見ながらいろんな議論をしていく中で今回トルクが一番目になったといったところですね。
もうこれから出るスマートフォンはほぼほぼ 5G になっていく感じなんですかね。
そうですね。
それではトルク 5G について簡単にご紹介いただきたいと思いますが、いろいろと特徴あるので、まあ一人ずつ触れていこうかなと思いますが、まずまあ一番の特徴といえば耐久性なんですかね。
はい、まあ、今回独自の試験も入れて28項目の耐久試験にですね、はい、対応しております。で、28項目ということで、まあ、いろんな試験をやっているんですが、独自試験の中で、まあ、みんなにものすごく驚かれるのは2メートルの高さから落下しても大丈夫といったような試験をやっております。まあ、しかも今回からですね、その下の鉄板のところにサンドペーパーを敷いておりまして、このサンドペーパーの上に落下させることで、地面っていうのは普通に真っ平らじゃないと、凸凹があるということに対しても、このトルクはしっかりと画面割れとこに対応できているということを示すような試験も行っております。
耐久性を示すエピソードは結構いろいろとありますよね。
そうですね、我々の推奨していないところではありますが、いろんな場面で使っていただいて、例えばその脚立の上に2メートル以上のところから落っことしても大丈夫だったとか、バイク乗ってる時に道路に落っことしたけれども本人は怪我をしたけどトルクは大丈夫だったとか、まあ、そういったエピソードはこと書かないですね。
あと何でしたっけ、海かなんかにずっと浸かりっぱなしでも大丈夫だったんですよね。
タイの海の中でですね、あるダイバーさんが海に潜られてた時に誰かが落としたトルクを発見したと、まあ、いつから落ちてたのかがまあ分からないんですけど、で拾い上げてみたら、あと電源が入ったということで、その電源が入ったトルクのことをその方がツイートされて、でそれがいろいろ広がってニュースになったということがございました。
私もダイビングやるんですけど、結構海水でダメになっちゃうことって多いですよね。私もダメにしたことありますが、
はい、このモデルは海水対応しておりまして、
すごいですね、
はい、海の中でも使えるというのが一つの特徴であります。
でさらに、まあ アワーハンドソープアルコール除菌シートにも今回対応したということですよね、
はい、今回初めてアワーハンドソープ対応しました、まあ、ここもですねトルク頑丈だからということでお客様がいろんなことを独自でやられているということは我々も理解はしてまして、うん、でやっぱりアウトドアで使われた時に汚れるでその後ハンドソープで洗浄されるという話を聞いておりましたのでじゃあここはちゃんと試験をして大丈夫ですよということをやろうということで今回対応した次第です。またはコロナ禍ということで、まあ、そういったところに皆さんがすごく関心があるということもありましたのでアワーハンドソープに加えてアルコール除菌シートでの対応も実現させていただきました。
それ、まあ、いろんな試験やられてて試験ダメだったら、まあ、設計見直すとかってことをやってたりするってことですか。
そうですね、やっぱり最初こういうことやりたいでそんな中でやっていく中でどうしても実現できないところっていうのはありますけど基本的には開発の中でいろんな対策を講じながらその実現ということをやっていくことを続けてきております。
これまあねトルクシリーズ結構長いですけど、まあ、だんだん進化してるってことですよね。
そうですね、はい、当初は海水対応とかもちろんなかったですし、うん、やっぱりお客様の求められる環境で、使えるようにとかあとは戻ってきたものを見たときにここもうちょっとこうすれば強くなるなということなんかも考えながら日々進化しながら強くなってるっていうところです。
あれですよね、だから日本ではまあこういった感じで売られてて結構アメリカだとまあ別の名前で警察とかいろんなああいった官庁系に入ってたりするんですよね、
はい、海外ではどちらかというと法人のお客様を中心に販売させていただいておりまして、はい、先ほどありました警察だとか物流の方々だったりこういった方々が幅広く使っていただいてます。
で世界的にはいくつかまあ耐久性歌うメーカーもあったりもしますけど、まあ、その中でもまあ強制ではダントツって言っていいんですかね。
はい、我々はそのように思っておりまして、まあ、長年続けてきたというところの蓄積がですねより強いものにとあとお客様に寄り添った強さと、いうところで使い方等も考えながらこのような端末に仕上がっているというふうに思っております。
あとあれですよね、まあ、その耐久性もさることながらアウトドア系のアプリとか機能とかも入ったりしますよね、
はい、今回特にですねアクションカメラということで、はい、カメラで面白いこといっぱいやりたいねということで、やっておりまして、はい、特に今回から新しく搭載した機能としましてマルチカメラというものがございます、まあ、昨今の YouTuber さんとか動画を発信されていくような環境の中で外側のアウトドアのシーンもいいんだけど内側の状況も知りたいと撮りたいというようなご要望があったので、うん、だったらアウトとインのカメラを同時に撮影しちゃえばいいんじゃないかということでそういった機能も実現いたしました、うん、
実際にちょっと見せていただいてもよろしいですか。
はい、こちらのカメラ機能のですね、はい、マルチカメラ、
はい、
これをやりますと
今、はい、画面が映っていますが今石川さんに向けて、
はい
はい、画面に今石川さんが映っています、
はい、
が手前の円の部分ですかね、これサムネイルみたいなところには私が映っている、
はいはい、まだテレビ番組のワイプみたいな感じですね。
そうですね、
はい、さらに実はこれがですね自由に動かすことが
場所を動かせる、
はい、できたりこれのウィンドウの形状も
今丸ですが長方形だったり、
うん、ちょっと周りを
お形を変えられる大きさも変えられるんですね、はい、
そうなのでまあね大自然といいますか海潜りながら自分の顔を撮ったりとかあと山歩きしながら歩いてる様子を撮りながら自分の顔も同時に撮るみたいなことができてしまう
とですね、より活動的に使えますね、
うんうん、ねあとカメラで何かありますか。
はい、まあ、元々これは搭載してたものになりますので例えばバイクモードっていうのがこれ非常に面白いんですけどこれは外側のカメラだけですけど
カメラ、はい、普通に映しますが
この端末に入っているセンサー情報をですね全てここに表示することができます。
例えるならばそのバイクのメーター表示のような感じですね、は
い、そうですね、時速があったり気温があったり G があったり、はい、そうするとこれを、はい、ロードバイクだったりバイクにセットしながら外の雰囲気とその時の天気とかですねそういったものも含めて全て
それをそのままリアルに伝えてくれるということなんですね。
そうですね、
うん、それを動かして YouTube 上げるとどんなとこ走ってて速度どれぐらい走ってるかが分かる。
これ実は動画だとですねここに地図まで表示されて、
うん、これ
走ったところが
速度も 表示されるんですか。
はい、速度も。
速度ってこれどうやって測るものなんですか。
これはあの中にあるセンサーの方から、
で測れちゃうんですか。
測れちゃいますね。今あの Google マップとかも走行中とか自分で見てると
あ
の
速度
が、はい、出るようになってますけど、高度とかもここで、
ああ表が出てくるんですね、はい、
今回あのトルクの取材でロードレーサーの増田さんという方と取材させていただいたんですけど、もうこの機能を絶賛されて、これまでは何をしてたかっていうと、動画を撮った後にどこで何をしてたかっていうのを後で編集をして、それを上げてっていうことをやってたのが、もう編集いらないと、これ一つあればいいということで非常に絶賛いただいたっていうことはございます。実はまだ機能ありまして、あのアントプラスもしくは Bluetooth でセンサーと連携もできます、はい、例えば心拍だったり、ケイデンスだったりパワーというところを自転車側と連携できますので、より詳しい情報がそこで連携されると。
自転車についてるセンサーと自分の体についてるセンサーの情報が入って、
さらに
そのデータも記録されていくと、
はい、面白いですね。
あとあれですよね、魚釣りのやつもありますよね、
はい、同じようなこの機能でして、センサー情報をというところでフィッシュモードっていうのがございます、まあ、ここ今魚がないので無理なんですけど、はい、魚を映しますと、
はい、
魚の大きさと魚の種類が、
種類までですか、はい、あすごい便利じゃないですか。
そうするとそこにまた天気だとか場所とかいうところが出てくるので、これ一枚で釣りの時の思い出が全て
私釣りやるんでそれ欲しいです、
フィッシングモードと言います。
面白い。
だから自分で写真撮ってる、はい、スポーツチームとか乗ってるじゃないですか、ね、
そうですそうです。
メジャーいらないってことです
よ
ね。
で海水対応もしてますんで、海釣りなんかでも何の汚れとかですね、
はい、
あの
水確かに
気にせずに使っていただくことができます。
ああいいですね。面白い。
あとあれですよね、グローブをしながら操作もできたりするんですね、
はい、グローブタッチ、ウェットタッチって言いまして、これもあのずっと継続して搭載している機能なんですけど、やはりアウトドアやってる時にグローブを使った状態でも使えるように感度を変更させるというようなことをやってます、一般的にはグローブモードみたいな形で切り替えなきゃいけないんですけど、はい、京セラの場合は最初に使った時がグローブなのか手なのかっていうのを判断してまして、自動的にグローブモードになってくれるといったような機能があります。
いちいち外さなくてもいいってことですよね。
そうですね。こういったところはあの法人のお客様にも評価いただいてます。
ね、だからいろいろと機能を説明されるとなんかアウトドアしたくなるなっていう、ね、
確かに
トルクのためになんか外に出るみたいなそんな感じになったんですよね。
嬉しいです。
うん、他は何かありますか。
今回はですね、トルク自体ですね、はい、ずっと、まあ、トルクの G02 からやってるんですけど、はい、バッテリーの取り外しっていうのができます、はいはいはい、そのバッテリーの取り外しというのもですね、そもそもこんなスマートフォンを見ることがないと思うんですけど、はい、カバー外れてこれを開けるにしますと電池の取り外しができちゃうと。
本当に簡単に取れますね、
はい、ね、今スマートフォンほぼほぼ全て、ね、もう内蔵されていて自分ではどうしようもないんですけど、トルクに関してはまあ外せるというところですよね。
満充電しておいた電池を持っておくだけで、あの大きなモバイルバッテリー持たずにですね、電池がなくなれば電池を変えればいいと、いうことが一つなのと、もう一つがですね、やはり長持ちするスマートフォンなので皆さん長く持たれるんですけど、今電池がへたってしまったことで機種変更しなきゃいけないっていう時に、その時は電池だけ変えていただければまだ引き続き使っていただくことができるといったようなところも特徴です。で今回から実は新たにこの電池だけを充電できる電池単体充電器というものも開発しまして、そちらの方もラインナップさせていただいております。
今までなかったのは不思議な感じです
よね。そうですね。やはりご要望としていろいろいただいてました。
でもあのスマホの前の携帯の時代ってこうやってバッテリー取り外せるのって結構あったじゃないですか。
もう携帯の頃は普通ですからね。だからもう電池内蔵でいいじゃないかっていうのはもうアップルがやったことなのでもうそれにまあみんながついてったっていう感じだと思いますね。あとあれですね、今回だからトルクのまあ周辺機器といいますか、いろいろと自転車につけられたりとかっていうああいうのも出すんですよね、
はい、トルクを先ほどの自転車に取り付けると言った時に、取り付ける器具、一般的なものってこんなものだったりするんですけど、
挟んだりするやつですね。
トルクにいろいろ横ボタンついてるんですけど、これに干渉してしまうということで、トルク実はですね4箇所ここに側面に穴を持ってまして、はい、
角の4箇所、はい、
ここで、はい、全体を覆うようなあの ケースを作りまして、そこがいわゆる三脚ネジに対応しているので、そのケースと三脚ネジで
固定ができる、
固定ができるといったようなものを新たにアウトドア用に作らせていただきました。
それって買いやすくなってますか？
プラサンコレクションですね、はい、プラサンコレクションで、あのショップもしくはオンラインの方でご提供させていただいております。
あとあれですよね、カメラ周りで言うと押してる間だけ録画できるプッシュムービーでしたっけ、あれも面白そうですよね、
はいはい、こちらのカメラボタンを押している間だけカメラの動画を撮影することができると。でそれをですね、こちらで押してる間に始まります。
だからプッシュムービーですね、
はい、で話すと止まるんですけど、大事なのはですね、もう一回押しますとこれまた動画撮影してます、
はい、
でまた話す止まる、これが一つのデータで保存されていますので、はい、そうするとアウトドア、例えば山登りしてる時に、撮りたい時にボタンを押す、でまたやめる、でまたしばらく歩いて撮りたい時に撮る、でそういうことをやることによって一つの動画を編集することなく撮りたいところだけでつなげる動画ができるという機能です。
その場ですぐ上げられるっていう、ね、動画はもうすぐ一番上げることもできますし、もう後から編集するのめっちゃめんどくさいので、ね、なんか取材とかでも使えていいなっていうふうに、ね、ちょっと思いましたね、はい、で今回京セラの、トルク 5G ですけども、コールマンとのコラボもやってるという感じなんですけど、こちらも教えてください、
はい、あの前回ですね、あのまた別のヘリーハンセンさんとコラボしました。でその時に非常に人気でして、予約販売だったんですけど1分で売り切れてしまったということがありました。でその後ですね、まあ、いろんなあのブランドさんとのコラボレーションというお話あったんですけど、まあ、この度やはりアウトドアという断面だったり、人気のブランドということでコールマンさんとコラボレーションということで改めてやらせていただきました、でモデル自体はですね、コールマンさんの、ランタンが起動画面で立ち上がってきたり、コールマンさんが120周年なんですけど、120周年の壁紙がインストールされていたり、120周年のリーフレットが入ってたりっていう限定モデルになってます。で今回あの前回の反省を生かしてですね、予約期間中5月5日までなんですけど、予約いただいた方皆さんにご提供しようということで、今絶賛予約受付中になっております。
実際どうですか、反響は？
これがですね、我々の想定以上の反響をいただいておりまして、あの今までトルクって知らなかったよっていうお客様も、コールマンさんのいろんな媒体だったり、アウトドアの雑誌に取り上げていただいたりとか、まあ、そういったことで多分知っていただいてっていうこともあると思いますけど、想定以上の予約をいただいているところでして、まあ、順次、お客様にお届けしていこうというところです。
ね、実際かっこいいですもんね、あれね。
ありがとうございます。あのコールマンさんと一緒に開発した裏側がですね、カモフラ柄になってまして、はい、あのトルクのシリーズでずっとカモフラ柄が欲しいとお客さんも依頼いただいてたんですけど、今回ようやく実現できたということと、すみません今日物がなくて申し訳ないんですけど、背面のコールマンのカモフラ柄の中にコールマンっていう文字を隠してるんですね。まあ、そんな
遊び心
も、ね、はい、あったりして、
ね、アウトドアやる人はあれ欲しくなっちゃうんじゃないかなって感じはすごいしましたね。これ実際にまあすでにトルク 5G 発売済みですよ。
はい、3月26日先週金曜日から発売しました、
ね、はい、反響はどうですか？
あの3月16日に発表会をやらせていただいて、はい、3月17日から予約を受けて、はい、つけております。でそれも含めてですね、我々の想定以上のご反響をいただいておりまして、まあ、そこはやはりプロモーションですね、ああいうかっこよさとかムービーとかやらせていただいたところに評価いただいているのかなというふうには思っております。
結構ファンがいるんですよね。
トルク好きと言っていただいているトルクオーナーと我々はあの呼ばせていただいているんですけど、毎年ですね10月9日をトルクの日と定めてまして、記念日 の、 あのきちんと登録もしているんですけど、このトルクの日にあのオーナー様に向けたトルクの日キャンペーンというのをやってるんですけど、非常に多くのご応募をいただくというようなことで、イベントとかやってもですね、熱狂的なファンの方々に支えていただいているなというのを実感します。
そうですよね、なかなかねこの端末の他ってないですもんね。これ今後まあトルクこうしたいああしたいとかって何かあったりしますか？
今回ようやく 5G ということができました、はい、でここまではまあ正常の進化だったんだろうなというふうには思っております。でまあトルクやっていく中で、まあ、いろんな声いただいているのは事実でして、例えばもうちょっと小さくなったら もっといいのにねとか、女性の方々がもうちょっとそういったものが欲しいねとか、あるいはもっと大きくてもいいとかいう声も、もっと強くっていうお声もいただいたりとかいうことで、これ一台で賄えないところっていうのはどうしても出てくるのかなというふうには思ってますので、そういった展開等々も考えていきたいなというふうに思ってますし、あと耐久性っていうところはスマートフォンに限らずだと思ってますんで、こういったところで培ったようなところをいろんな分野にも展開していきたいなというふうには思っております。
強さ、今までの話聞いて何か感想ありますか？
確かなんか昭和の時代に象が踏んでも壊れない筆箱みたいなのありましたよねなんかあれじゃないですけど、丈夫さといえばトルクなんだっていうイメージ、私もともとありはしたんですけど、今回詳しくお話を伺っていて、丈夫なだけじゃないんだぞっていうことがすごいありとあらゆる場面で証明されてるんだなっていうのがよく分かりました。トルクがあるから出かけようっていう風にちょっと思いたくなっちゃう、特に自粛生活も長かったから、もしねみんな出かけられる機会があったらトルク持っていろんなとこに行っていろんな体験をしてほしいなって思いましたね。
本当にね、外に行くのが楽しくなるスマホだなっていうのを改めて感じますよね。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、先ほどおっしゃっていただいた通りでして、我々としてこのトルクでいろんな独自体験を提供したいという思いでものづくりをしております。今コロナ禍ということでなかなか外に出ていくとかみんなでアウトドアを楽しむといったようなことができないご時世にはなっておりますが、コロナが落ち着いてですね、みんなで外に行けるときにぜひこのトルクを一緒に持って行っていただいて、皆様の楽しい体験価値っていうところを一緒に作っていければなというふうに思っております。そういったものづくりがこの後我々としてもできればなというふうに思っております。ぜひとも引き続きトルクのことをよろしくお願いいたします。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは京セラの湯浅則夫さんでした。以上、特集驚異の耐久力、京セラトルク 5G でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。ここで久々のリスナープレゼントのお知らせです。本日のゲスト京セラさんよりトルク 5G 特製 T シャツを抽選で6名の方にプレゼントいたします。こちらはサイズが M サイズと L サイズの2種類ございます。それぞれ3枚ずつご用意いただきました。詳しくはですね、応募方法、締め切りなど番組の公式サイトをご確認ください。
アウトドアにぴったりの T シャツだと思います。
はい、番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
シャープのクロームブックダイナブックを特集します。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。くすがん。